Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で兵庫尼崎局株式会社 TG ファクトリースタジオよりお送りします。はい、どうも。ですね、毎回このオープニングコールで僕は AKB のメンバーのキャッチフレーズを使わせてもらってるんですけども、今回ご本人からですねお許しをいただいたので、ちょっとこっぱずかしいですけども全身全霊を込めてやらせていただきます。ではいきます。今日は私に恋して
みなる
浜田雄介の流星ラジオクラブボリューム5。なんかちょっと衝撃的な声が入ってきましたけども、今日はカズ君にですね、いきなりちょっとオープニングコールの方にも協力していただきました。ですね、浜田雄介の流星ラジオクラブも今日でもう、5回目ということになりましてですね、はい、もう11月やね。
そうですね、
11月したらもうあと1ヶ月ちょっとで今年終わるんで。
早い。
いやいや、もうそのキャラいらんから。
あ、お前ですか。
オタクキャラっけ、それ。でもAKB ファンから言ったらバカにされてるような気分になるかもしれないよね。
いや、これ僕ですか。はい、これはオリジナルで。
ですね、今のはその僕が推しメンのね、チーム K2 の大場美奈さん、はい、大場美奈ちゃんのミナルンのキャッチフレーズなんですよ。で、この間、はい、その握手会の時にその、もうなんかミュージシャンということで認識してくれてて、でラジオやってるんですけど、そのまあオープニングコールでAKB のメンバーのそういうキャッチフレーズ使ってるんですっていうことを言ったらですね、ぜひぜひ恋してみなるもやってくれということだったので、うん、今日は51歳の男がですね、もう命かけて
本気で
今日は私に恋してって言いました。
僕も本気で言いましたから。
君はまだ20代やからさ、人生やり直せるじゃん。もう51になるとさ、これやったっていうのは一生残るから。うん、まあまあでもね、その後ね、なんか僕のリスナーさんの方も、握手会に行った時に、今日今から浜田雄介のライブに行くんですよって言ったら、分かってくれたみたいで、よろしく言っとってくださいねみたいな感じになってきてるので、うん、なんとかね、AKB のメンバーがね、聞いてくれて、うん、ツイートしてくれるぐらいになればですね、どっかでこう繋がれるかもしれないのでね、頑張ってね、やらなきゃいかないと思ってるんですけどね。僕はですね、10月の31日から、京都、高知市、そして高知県の土佐清水市で3カ所だけの短いツアーを終わりましてですね、うん、それが今週の月曜日か火曜日に終わって、
はい、
で水曜日ぐらいに四万十に帰ったんですけども、木金挟んで土曜日にもまた京都に出てきて、昨日からこの収録に臨んでるというね、状態なんですよ。
すごすぎます。
いや、ちょっとね、だからこの1週間で関西と四万十市を2往復というね。
そうそういないですよ。
そんなね、そんなやつね。でこれ終わったらもうそのまままた運転して帰るんですけども、まあ、いつもやったらこう収録の時間っていうのはもうちょっと遅い時間から始まるので、終わって帰ってたらもう夜中の3、まあ、早くても2時とか3時にしか帰れないんですけども、今日はちょっと昼のアマドゥのイベントがこう雨のためちょっと短縮バージョンになったので、うん、結構早い時間に今、ね、収録してるんですね。だからこれが終わって、でココイチで SKE のね、推しのカレーを食べて帰っても日付が変わる前に帰れるんじゃないかなと。食べる
食べる食べる、
それだって すぐ近くにあのココイチがあるのにさ、そのココイチ行ったらさ、SKE のメンバーがあのおすすめのトッピングをしてくれてんのよ。
はいはいはい。
で俺の好きな、ね、あのミナルンはなんかエビ入りのやつをやってる、はい、俺エビアレルギーやから食えへんね。ジュリナもなんかエビ入りやってるから
今っかりですね。
でこの間が俺が今ハマってるのはチュリって言って高柳茜っていう K2 のメンバーがいるんですけど、はい、チュリのやつがなんかねつくねのなんかねハンバーグみたいなやつに鶏つくねのやつに、はい、あの、うん、真ん中がこうくぼんでてそこに半熟卵が乗ってて、それがカレーの上に乗ってて、カレーはアサリのカレーっていうね、もう実に僕の好きなものだけが集まって、ここのとこずっともうこの2週間続けて、はい、あの、はい、SKE 行ってそれ食ってるんですけど。
そんな行けますか。
うん、あの高知にもあんのよ SKE ね。あ、 SKE じゃなくてココイチね。
SKE はない
、 SKE はない、 SKE あったら毎日行ってる、毎日行ってる。まあまあそんなことなんで、あの、まあ、浜田SKEの流星ラジオクラブ、はい、第5回スタートです。
はい、
浜田雄介の流星ラジオクラブボリューム5ですけども、はい、今月からさっきも言いましたけど、あのオープニングナンバーとエンディングナンバーを変えました。大体まあ2ヶ月周期ぐらいで変えていこうかなと思ってるんですけども、まあ、そういう曲ももしまた気に入ったものがあったらですね、あの言ってもらえると嬉しいです。でなんか今月はあれですよね、あの月刊キャムネットの表紙に僕がしてもらって、それ で、
ね、
であの今月の歌のところでも僕の曲を紹介してくれて、うんうん、その反応とかも返ってきてて、すごく嬉しいんですけども、まあ、そんなこんなんでこうね、年がいもなく頑張ってる浜田雄介です。でアシスタントは
カズ
お前どっちにどの方向に行きたいの。
いいよ、
君はこの業界でさどっちに行きたいと思ってるの。毎回そのなんか昔のあのあれみたいなさ、ジャック・ニコルソンみたいな開演ばっかりしてるけどさシャイニングの時のジャック・ニコルソンみたいにさ。
そうなんですか。
うん、そうそう、それのやつ本音で名言うないけど今ね。
う
ん、まあそういうカズ君と今月もあのまあね、なんかカズ君も お便りとか見てたら結構認識されてて
ですね。あ、本当ですか。うん、あ
の毎回あの一緒に言ってくれる、まあまあ社交辞令やと思うけど。
え、そうなんですか。
いや、そうそう、
そう取りますよ僕。
もう前回君がねふざけたがためにね、はい、はちゃめちゃな放送になったので、はい、今日はちょっとねあのしっかりと抑えて喋っていこうかなと思ってます。
え？
いやいや、もう本当に本当にもういいか。
今のマジな感じ。
まあ、本当でね、あのまあそのまあとにかく寒くなったのでね。
はい、
腰がね痛いんですよね、寒いとね。もう年なのでね、
年ですね、
あの
ね、
もう後期高齢者じゃないですけども腰がね、もうね、なんか高齢者の運転が今話題になってますけどね、
あ
の
僕
ちょっと、
ね、
あの旅で運転することが多いので、あのブレーキとアクセルを間違って踏まないように
あ
の
気をつけて、よくあるパターンですからね、
よくあるパターンだからね、帰らないかなと思うんですけどね、はい、で、まあ、さっきも言いましたけども、10月の31日の京都から、
はい、
3本だけですけどツアーをやりまして、
はい、
でそのツアーは僕とその高橋健さんって言って、その、まあ、翼の折れたエンジェルとか、はい、あのおにゃんこクラブのジャーネとかね、そういう曲を作ってる人と、もう一人山田口さんっていう人と3人で回るっていうツアーをやったんですけども、まあ、さ初日のね京都が結構たくさん入ってくれて盛り上がってですね、まあなんか地元が僕人気ないので高知と四万十はもうガラガラやったんですけど、ね、まあそれはまああれはねバカンスみたいなライブだったのでそれはそれでいいんですけど、まあ僕はもう今回そのミナルンが僕のことをね認識してくれてたということだけでもご飯も6杯も食べれるような感じなので、
なるほど、
大丈夫だと思うんです。でね、もう来年もねなんかちょうどイベントとあの握手会がくっついてるというのがよくあるのでですね、
はいはいはい、
もっとガンガンこうね、ミナルに アピールしていて、名前を覚えてもらって名前で検索してもらえればラジオがたどり着いて
る、ね、そうですね、
うん、そんな感じになれるようにちょっと思ってね、今頑張ってるんですけどね、
はい、で頑張ってください、僕の声もね聞いてください
、うん、そうそう、さっきのね
あれ僕行きましょうか、
もう俺 AKB のファンの人たちにさ、はい、あの嫌われると思われたあいつバカにしてると思われ
た、嫌われるつもりであったんじゃないですか、
ちょっと君はほらファンじゃないからさ、そこら辺分かってないのよ。
あ、なるほど、
ね、あのね、オタって呼ばれてる人たちはね、結構こう自分のあれを気にしてるから、
あ、
うんうん、イメージを、
ね、なるほどね。
でですね、今回ほらあのまた表紙になったりとか、その今月の歌になったりということで、はい、あのメールフォームの方からもたくさんお便りいただいてて、その、はい、曲の方にももらってるんですね。だからそこら辺をちょっとゆっくりと紹介させてもらいたいと思いますね、はい、まずはですね、京都府の長岡京市のジム32歳のジムの方でおよりさんです。一言ですけど、よかったと書いてくれました。それから、兵庫県三田市の27歳の会社員でマッティさんからです。
はい、
マッティさん、楽しみに聞いています、頑張ってください、ありがとうございます、
頑張ります。
で次はですね、岡山県美作市の、会社員で、年はなんかバツバツ XX になってますからちょっと分からないんですけども、 ターフさんですね、
はい、
こんにちは、シンガーでありながらゾンビなライダーで、みんなを守りながら議員さんまでスーパーマンを超越されておりますねということですけど、あの、もう僕議員じゃないんですけどね、あの僕落ちましたので、
ゾンビっていうのは
ゾンビだから、死にかけて生き返ったから、
あ、
よく分からないけど、うん、あのでこの間仮面ライダーの話とかしてたから、
ね、
だからちゃんとすごく聞いてくれてる
ますね、
うん、で次はですね、東京都世田谷区の専業主婦26歳のモリケルさんからです。
若い、
こんにちは、初めてメッセージを送らせていただきます。先日結婚を機に仕事を辞め、慣れない都会へ出てきましたが、何も変化のない毎日に飽きて地元に帰りたくなってきました。何か楽しいこと、時間の過ごし方を教えてくださいということです。なんか真面目な普通の本当のラジオの場所みたいなお便りが来ましたね。あのね、東京でしょ、で世田谷区とか言ったら結構いい場所なので、
うんうん、
あのね、
聞きますね。
世田谷だったら僕のおすすめはね、あの下北沢っていうあの町があって、
はい、
若い人たちがそこで、まあ、はいはいはい、ミュージシャンの卵とか役者さんの卵とかがよく集まってて、その小さい劇場があったりとかライブハウスがあるところなんですけども、はい、あの古着屋さんとかもあるしね、
うん、
あの穴場の美味しい食べ物屋さんとかもあってですね、もう本当に一日そこを歩いてるだけでもすごい楽しいところなんですよ。だからそのね、昼間暇だったらですね、あの世田谷の方だったらそのね、そっちの方に行ってもらって、下北沢とかあと三軒茶屋とかあっちの方も面白いので、あの遊びに行ったらいいんじゃないかなと思いますね。あとね、あの世田谷のちょっと南の方だったら大田区もくっついてると思うので、そこだったら蒲田っていうところもね、またこれが面白い町なんですよ。下町なんですけどね、
うん、
あの蒲田あたりとかもあるのもいいかなと。あとね、
いっぱいありますね。
俺東京はね、もうツアーで行っててもさ、もう1日こう遊べるところやから、お金使うのに遊べるのでね、あの山手線ってあるじゃないですか、
はい、
山手線ってこうぐるっとこう東京回ってくれるんですよね、
はいはいはい、
あれね、だからどこに行くあてもなく乗るんですよ。そしたら東京一周回ってくれるんですよね、同じ料金で190円かなんかでね。だから本当はこう東、まあ、降りはしないけども、こう東京っていうのがこう意外にこう街にもいろんな顔があって、あの意外だと田舎みたいなところもあれば田園風景があるところもあるし、いうのをね、こう何週間も、まあ、何週も
待って
行かんのかな。いや、あのブーメランって言うねんけど、
はい、
あのそれとかすると結構時間つぶしになるんですね。
すごいですね
あと東京に浜田ですけどライブに来た時にライブを見に来てもらえればいいのかなっていう気もします、ね、で、あのいいと思わない。あとね、あの毎晩のように、AKB 劇場で AKB があのやってますので、それね、あのなかなか今100倍ぐらいなのでチケットがね当たりにくいですけども、あ、それもね、近くに住んでるのならね、一度見に行ってもらえばいいかなと思います。ということで、世田谷区のモリケルさん、東京での楽しみ方また楽しんでみてください。次はですね、京都府京都市の、48歳主婦で MM さん。
主婦
48歳主婦 MM ってなんか俺知り合いっぽいよね、年齢的にもね。
あ、そうなんですか。
で そのあれがね、メッセージがね、季節の変わり目は体調崩しやすいから気をつけて頑張ってねって、なんかこう、ね、そうですね、お母さん目線というかさ、あの元カノ目線みたいな感じで、ね、じゃちゃうと思うけど、
親密
な ないと思うけど、次はですね、埼玉県熊谷市の26歳の主婦の方、なんか主婦多いよね、主婦率高いよね、うん、これね、いいねんで、声が好きです、いきなりの告白すみません、これからも応援してます。あのこれね、声いっぺんダイブ来て、声だけじゃないから、多分僕の全てを好きになってもらえると思うので、あの26歳主婦の、パールキャさん来てください、よろしくお願いします。
26歳主婦、ね、年の差がちゃいますか。
いや、ちょうどぐらいちゃう、今年の差、うん、ぐらい25違いかな、25違いぐらい OK だ。加藤ちゃんなんかもっとすげえ離れてるじゃん、結婚したの。
まあ、
いや、そんな目で俺見てないから、
え
ファンとして、お客さんライブに見に来て、恋が好きなら歌聴きに来てもらったらいいじゃん、うん、っていう感じなんですけどね。まあ、はい、次はですね、岡山県美作市、このことはさっきもくれましたね、岡山県美作市の会社員で、あのバツバツ都市バツバツさんのターフさんです。流星のラジオって歌のタイトルにありそうなネーミングで僕は好きですっていうことです。ありがとうございます。このお便り最後ですけども、千葉県桜市の自営業39歳の監督さんです。何の監督なんでしょうね。AV ですかね。
あ、言ってる
の。何も言ってるんですよ。AV 監督やってかなって言うんで、嘘です。多分ね、あの桜市って言えば長島の出身地なんですよ。だから長島監督なんかもしれないですね。でも39歳若いな。まあ、すいません。最近のお気に入りです。頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。でですね、さっきも言いましたけど、今月の歌でですね、僕の浜田ですけど、呼吸ブレスという曲が選ばれてまして、そちらの方にもたくさんあのお便りをいただいたので、そちらも紹介させてもらいます。沖縄県那覇市の、33歳の会社員の、はい、NI さんですね。歌に励まされたということです。ありがとうございます。で次は北海道恵庭市の39歳会社員の方、いつも応援しています、マキさんという方ですね、ありがとうございます。それから埼玉県富士見野市の42歳会社員の直樹さんですね、頑張ってください、はい、ということです。それから、次はですね、東京都練馬区の56歳自営業の盆栽28号さん
すごい
すごいですね。すごいいい曲ですね、思わず引き込まれてしまいました。才能があるって素晴らしい、もっともっと聴く人々を魅了する曲を作ってください。いや、もうありがとうございます。もうこの言葉だけでもご飯5杯ぐらい食べれます、はい。次はですね、東京都小金井市の無職61歳の方で、ひらがな一文字でアーさんです。
アーさんです。
英語でファイトっていう一文字です。頑張ります、ありがとうございます。次はですね、大阪府泉佐野市の25歳専業主婦、
お
また専業主婦ですよ。
そう、なんか
いつも楽しく聞いております、ズエティさんです、ありがとうございます。次はですね、東京都世田谷区の30歳主婦アミュさん、いや、アミュ0622さんです。はい、これからも閲覧したいです、ありがとうございます。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。で最後ですけども、はい、兵庫県神戸市の37歳主婦花さんです。楽しく聞かせてもらっています、ありがとうございます。なんか主婦率異常に高いよね。
今神戸の方、
ね、神戸の方、
うん、会いに行きます。ちょっと
なんじゃ、いや、俺に来てんねんから。
僕行きますよ、代行で。
ない大好評とかないし。いや、なんか主婦率高いね。
すごいですね。
なんかフェロモン出てんねやろか。
ああ、大人の
かどうか。
大人ですか。
いや、ということですね。いや、本当に今回はね、このたくさんいただきましてね、もうこの曲にいただいてもすごい嬉しかったですけども、はい、ありがとうございます。これからもですね、主婦っていうのいっぱいあると嬉しいなと思いますよね。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。次はですね、いつもくれる僕の方の、メッセージの方にくれてる、常連さんからのお便りです。この方は、東京都町田市の石井亮さんです。石井亮君ですね。
はい。
浜田さん、和さん、こんばんは。
こんばんは。
第4回目の放送も楽しく聞かせていただきました。最近は仕事に子育てに追われる毎日、かっこそれはそれで楽しいのですが、今このラジオが私の息抜きの一つになっています。これからもお二人お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか本当普通のこうラジオに来るお便りみたい
な、ね、すごいですね。
すごいね。
真面目なあれだったりね、ちょっと全然ふざけがないですね、
あのね、ライブに来てくれる子なんですけどね、あんまり真面目な子じゃない
ですよ。あ、そうなんですか。
あのね、りょうくんね、お子さんが去年できてね、今まだ何ヶ月なんですけど、すごい可愛らしい奥さんと可愛らしいお子さんで、はい、あの会ったことあるんですね。
いいですね、あったかい家庭、ね、
あったかい家庭で、本人もね、あの福祉関係の仕事しててね、すごくこう いい子なんですよ。もうあのいつも聞いてくれてて本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、ここでちょっとあのコーナーの方に行きたいんですけども、あのインサイドワークっていう僕の曲を1曲取り上げて、はい、それをその曲をあの解説するっていうコーナーなんですけども、はい、それは今回その今月の歌で取り上げてもらったので曲をね、はい、せっかくなのでその曲をちょっとやりたいなと思うんですけども、はい、浜田ですけど呼吸ブレスっていう曲なんですけども、こちらの方にはですね、ラジオネームうどん大好き改めラーメン大好き改めてます、
ね、改めましたね、
ラーメン大好き改めてます、
ね、なるほど、
はい、の方からです、はい、浜田さん、和志さん、こんばんは、
まあ、
いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
今月の1曲は呼吸ブレスということでしたね、
はい、
この曲を初めて聞いた時は感動で涙が止まらなかったのを覚えています。この曲は東日本大震災の後に作られた歌で、被災地の福島でも歌われましたね。多くのミュージシャンが励ましの歌を送る中、この曲はそういった励ましではなく、命の儚さやそれを守れない無力さ、また人の生き死になんか多分意味がないなんていうことを言葉で投げかけています。そんな一見絶望的な歌なのですが、なぜなのか私には希望が見える、そんな歌です。このラジオを通じてこの歌が全国に流れることを楽しみにしています。ではお元気でさようなら。ラジオネームうどん大好き改めラーメン大好きさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのそうなんですよ、このブレスという曲はあの震災ソングとして結構、まあ、広まったんですけども、うん、でもね本当はねこれね実はですね、あのこれはまあ僕の割とこう深いファンの人たちではライブとかで喋ってるので知ってるんですけども、はい、あのね震災が起こるね4日か5日ぐらい前にできたんですよ、
は
い、急に降りてきたんですよ。あのね、あのその時僕まだ議員をしてた頃で、はい、あの生活相談っていうその生活に困ってる人からの相談を受ける仕事があって、はい、その話を しに行った時に僕よりちょっと上の男性で、あのすごくもう言ったら元気だった人なんですけど、ちょっと病気をしてからうまくいかなくなってっていう、そういう方だったんですね。もういろんなものを失ってしまってっていう、でそういうの人の話を聞いてる時に、なんかこう人間っていうのはさ不公平で不条理で理不尽でっていうのを感じて、うん、でもそれをこう何もしてあげない自分の無力さみたいなものを感じて、
はい、
でそれでまあ歌の最後の行が、雨に聞きたい、あの全てなくした彼はあのもう許されてますかっていう一行があるんですけども、はい、その歌詞がポッと降りてきて、それを作った後にこう浮かんだ風景がなんかもう本当にこうボロボロになってる風景が浮かんできて、うん、なんでなのと思いながらこう曲を作ったんですね。で作ったら4日後ぐらいにテレビの中にあの津波の風景が浮かんできて、ああこれやって思って、だからこの風景のに自分がこう立ち向かえるためにこの歌を下ろしてくれたのかなと僕は思って、でその後あの上の人に頼んですぐにでもボランティアに行かせてくれってことで、延べで3回行ったのかな、福島の、原発の事故があった南相馬っていうところに、日数にすると約2ヶ月ぐらいの日数になるぐらい行って、で最初の1回目はもうその、ね、音楽なんていうものが何か役に立てる時期ではないと思ったので、
はい、
あの瓦礫の撤去のために行って、
はいはい、
で瓦礫撤去してあのなんかそこの畑にしてあの ひまわりを植えるっていう、あのプロジェクトがあって、それをして、で帰る時にあのもしギター弾いて歌えるんだったら、はい、次はあのね、そういう仮設住宅とかを歌って回ってくださいっていう依頼を受けたので、はい、あ、そうなん、歌で役に立てるんやと思って、でその時に2回目すぐに行って、でその時にこのブレスっていう歌を歌ったんですね、
うん、
であの世の中でほらなんかこう震災ソングみたいなのがビジネスになってて、
はい、
あのこう元気になれになろうみたいな、頑張ろうみたいな歌多かったじゃないですか、
はい、そうですね、
で上を向いて歩こうとかね、うん、上を向いて歩こうっていう歌はいい歌なんですけども、まあ、そんな感じで、も今上向けっていうのは酷じゃないかなと思ってね、あの風景を僕見た時に、こんな状況でもさ悲しんでちゃいかんのかなと思って、こんな時でさえ人間ってもう前向いてさあの行かないいかんのかなと思って、それよりも僕は今の状況に対しての はい、そのなんかね寄り添えるもの、一緒にこう絶望感を共有できるものを歌いたいなと思って、うん、
はいはいはい、
でこの曲はだからあの空に聞きたいとか星に聞きたいとかいうことでこう問いかけていくだけの歌なんですよ、
はい、
あのこうしてくださいとかこうなるとか僕はこう頑張ってこうなるとか君は頑張ればこうできるとかみたいなものではなくて、なんかこの世の中にあるその理不尽なこととかなんか不公平なことに対してあのずっと問いかけてるだけの歌なんですね、
はい、
でもそれをあの結構ねあの僕の好きなプロのミュージシャンの人たちがあのすごい歌だっていう風に取り上げてくれたりとか自分のライブでカバーしてくれたりとかして、これでこうインターネットの中でも結構広まっていった曲なんですけどね。で今回そのねあのキャムネットの方でもこれを今月の歌で取り上げてくれたので、この番組でもちょっとじっくり聴いてもらおうと思って、
はい、
あの今日のインスタドアートではこの曲をかけたいと思います。救急車してるよね今。
お大丈夫ですか。
全然大丈夫です。では今日のインスタドアートのコーナーは濱田祐介の、曲アルバムでいうとネイティブルーというアルバムと、リズムというアルバム2枚入ってるんですけど、別バージョンに入ってるんですけども、今日かける方は、リズムに入っている呼吸ブレスシャープ2の方です。よろしくお願いします。
空に聞きたい人はこの旅の果てに、憎しみを越えられますか。鍵はまだ開いてますか。雲に聞きたい渡り鳥の羽ばたきや、イルカたちの鳴き声は僕らを責めてませんか。いつかは誰もが閉じるその本の最初の今日に書かれてたのは祝福なのでしょうか。灯るたびに吹き消されるか弱き命の震える音、今膝の上無防備に眠る猫のあくびさえも守れなくて、つなげなくて、途方に暮れる夜の岸辺でただ祈る、祈りにさえならぬ声で、声にさえならぬ息で、月に聞きたい、いつか僕が傷つけたあの人はこの空の下、大切にされてますか。星に聞きたい僕はこの頭の中、何人も殺しました、それはやはり罪ですか。歪んだ光画像は無色なままで、無力なままで、あまりに真実で届くたびに遠のいてく、今ここにいる
歌にさえならぬ声で、声にさえならぬ息で、風に聞きたい戦場を吹き抜けるとき、無限の闇の向こうに夜明けは息吹いてますか。雨に聞きたい全てをなくした人の肩をそっと濡らすとき、彼は許されてますか。
浜田祐介の呼吸ブレス、いかがでしたでしょうか。またね、これはYouTube とかでもね、浜田祐介で検索してもらったら結構たくさんライブバージョンが出てるので、またよかったら聞いてもらってですね、もし気に入ったら CD の方も買っていただいたら僕のガソリン代がたくさん出ますのでよろしくお願いします。
汚い
ということで、今回はですね、もう早めに AKB のコーナーに行こうと思うんですけども、まずはそのね、チーム8を応援するコーナーの全力左友のコーナーです。ひだやちゃん、左友彩香ちゃんのですね、生誕祭がどうやら11月の14、5日とかあたりにあるかもしれないという状況に今なってきてますね。で、ひだやちゃんはですね、この間地元のその山梨県の交通安全のイベントで1日警察署長になってですね、頑張ってるシーンがググタスかなんかで動画が出てましたけど、一生懸命頑張ってるなというふうに思いました。今ねやっぱチーム8結構ね人気が出てきて、一人一人がやってる仕事も多くてですね、かなりキャラが立ってきてるなと思います。で、今月紹介したいのはですね、チーム8の兵庫県代表の山田七海です。はい、山田七海はですね、僕高知のですねコンサートの時に初めて見たんですけども、さすがに関西だけあってね、すごくこう喋れるんですよ。なんかギャグもできてね、結構吉本寄りのキャラクターでなかなか喋れる子なんですね。で、山田奈美はですね1999年の2月9日生まれです。だから今年で16なのかな、16か17ぐらいだと思いますけども、まあチームメイトの中で言ったら真ん中ぐらいからちょっとお姉さんぐらいなのかな。で、山田奈美はだからそのコンサートで見たりとか写真で見るとね、割とこうなんていうかな、バラエティキャラなんですけども、この間ね YouTube で動画があってそれ見るとね結構美形なんですよね。河合里奈にこの間卒業したね、河合里奈に結構そっくりだったりして、表情がね。で、今やっぱり AKB のねテーマっていうのはね、ポスト河合、河合の後釜っていうのはやっぱり早く見つけなきゃいけないっていうのがあるんですよね。河合里奈っていうそのオプションは AKB においてはすごく重要なオプションなので、彼女は第二の河合里奈になる素質のある子だなと僕は思ったので、これからもですねこの山田七海ちゃんをですね注目していただけたらと思います。ということで、もう、はい、チーム8のコーナー、全力左友のコーナーはここで終わってですね、今回はですね、ちょっと時間をかけてやりたいと思っているのが俺選抜のコーナーです。今回の俺選抜はですね、前回見ましたけどアイドル選抜っていう風に銘打ちましたけども、これはねアイドル力選抜っていう風な形なんですけどね、これを僕思い立った原因がですね、今のねアイドル業界ですね、この状態がですね非常にこう戦国時代に実は入ってるような感じがするんですよね。結構他にもほら例えば電波組とか乃木坂とかモーニング娘。のワンファイブとか、ももクロとかたくさんこうアイドルグループが出てきてる中で、AKB もなかなかうかうかしてられないんじゃないかなというところを思うところがあってですね、で AKB っていうのはその何がすごいっていうと、やっぱり圧倒的な人数を抱えてるからいろんなメンバーがいるわけじゃないですか、いろんなタイプのメンバーがいてて、いるんですけども、ただね あのやっぱり国民的アイドルグループっていう銘打ってるアイドルグループとして銘打ってるからにはやっぱりそのアイドル力として強いメンバーがしっかりとこういてくれないとあの胸張れないと思うんですね。あので僕はねこれはねあのほんの6、7年前10年弱ぐらいの前の格闘技状況にね今このアイドル界ってすごく似てると思うんですね。だからあの要はね僕、AKB グループっていうのはあの新日本プロレスとかみたいなその老舗のプロレス団体だと思うんですよ。でプロレスっていうのは昔からその、まあ、八百長だとか翔だとか言われるながらもでもその中でも本気でやったらあいつら強いよっていう風なその神話があってあの例えば新日本プロレスには前田明が昔いたりとか佐山悟っていうその、まあ、タイガーマスクの中に入ったね佐山悟っていうか本当にガチが強い選手がいたんですよね。だからそのテレビの中でショーをやってながらもその例えば道場破りみたいなやつが来ると、はい、そこでがっちり締めて見せれるみたいなところがあったんですけども10年ぐらい前にですね日本の格闘技界の中でそのアマチュア格闘技っていうか柔術とかグレーシー柔術とか、うん、あとシュートっていうスポーツとかシュートボクシングとか、はい、そういうところの選手がそのプロレスラーに挑戦してボコボコに勝ち出した時代があったんですよね。でそうなった時にあのそこでこうねあのいやそれでもやっぱりプロレスは強いんやってその時にあの桜庭が、うん、あのプロレスラーとして頑張ったりとかしたんですね。そういうことができるメンバーが AKB にいるのかどうかということを考えた時に今 AKB のトップって指原なんですよね、
はい、
で指原って19万票ぐらい取ったわけですよ。これってあの多分最初の頃に大島優子が勝ってた頃とかってまあ、何万票の世界だったんでね、
はい、
3万票とかそんなんだったかな第1回とかね。それがもうこんなことになってるということはそれだけ AKB っていうものが今世間に広まってるのかなということで考えた時にじゃあ実は僕ねあのその2010年から2014年まで市会議員してたじゃないですか、うん、でその時々こう街に出てその訴えるわけですよその政策をね、
はい、
演説とかする時にで学校の近くとかでやってると子供たちがやってくる、
はいはいはいはい、
でこの子供たちに対して結構こう仲良く話すっていうのは実は重要で子供たちは帰ってご飯の時に親に話したりするでしょ、
はいはいはい、
でそういう意味で子供たちとこう話ができるというのは重要で、うん、でその2010年の頃とかねちょうどその、ヘビーローテーションとかの頃ねあの頃って子供たちにその誰推しメンって聞いたらみんなが答えれたのよ。大島優子とか板野友美とかねで俺がその例えばあのヘビーローテーションの歌をちょっと歌ったらみんなで歌ってくれたりとかみたいな盛り上がりができたのね、はいはいはい、それくらいにこう一般のところに AKB っていうものがすごく広くこう広まってたんやけど、うん、去年おととしにその子供たちに AKB の話を振っても、
はい、
帰ってこないんだね。
お
19万票まで投票数が増えてるのに、
はい、
あのね結局一部のコアなファンたちの間でどんどんどんどんこう熱が強まっていってるけどもそれがお茶の間に広まっていってないというのを僕感じたの。
なるほど。
それはねどういうことかというと例えば指原莉乃という子も素晴らしいメンバーだと僕思いますけども、
はい、
あのキャラクターでやっぱりあの上がっていってるメンバーなんですね。例えば指原莉乃っていう一つの写真と、島崎遥パルルの写真と、はい、あともしくはあの眉ね、また眉の写真を3枚持って行って、うん、その一般的な人ね別にファンでもない人に見せて、はい、誰が一番可愛いと思うって選んだ時にやっぱりねパルル眉が選ばれると思うんですよ普通の感覚で言うとね。でもそうなるその普通の人たちの感覚が選挙の結果に反映されてないわけなんですよね、
はい、
要するに AKB っていうのはもともとがそのあの会えるアイドルっていうのをコンセプトにしたからファンとの距離を近くすることによってそのファンが自分たちでアイドルを育っていってるっていうようなコンセプトを作ったわけですよ、うん
はい、
だからそれによってその握手会の時にあの、ね、何枚も握手券を買って1時間ぐらいそのファンに対して意見を言うファンの、あのメンバーに対して意見を言うとかいうのも当たり前にあったりとかする状況でね。だからそうやってそこでその握手会とかで気に入られたメンバーがやっぱり未だに人気あったりするところがあって、うん、でもほらアイドルとか芸能人っていうのって そうじゃないじゃないですか。あの普通に言うと、普通で言うとちょっと壊れてる人たちが、あの、はい、すごいオーラとすごい説得力とすごい美形、はい、言うたらルックスを持ってて、はい、あいつ クラスでは嫌なやつやったのにみたいなのが、そのスポットライトの中ではめちゃくちゃ輝いたりとかするもんじゃないですか、
はい、
だからもう一般人との間、一般人というか一般社会との間にその一つの大きなその川があるからこそそこに夢があったりする
んですよ、うん、そうですね。
でも日本のなんか今芸能界ってなんかそこは地続きになってて、素人がある日こうポッとなってしまうみたいなところがあると思うね。はいはいはい、でもそうじゃなくてですね、その有無を言わさずすごいアイドルみたいなものが、
はい、
あの今出てきてるんですよね、一人ね。
お
福岡にね、博多にあの橋本環奈っていうアイドルが出てきて、ローカルタレントのローカルアイドルなんですけども、
知ってます知ってます。
あのこの子がね、今日本で最もアイドル指数が僕は高いと思ってるんです。うんうんうん、でも福岡 あのアクティブ博多っていうあのローカル事務所の所属なので、まだプロモーションとかがそんなに行ってないんですね。
はいはい、
で彼女が黒船のごとく中央に攻め込んできた時に、果たして AKB のメンバーで太刀打ちができるだろうかって考えた時にすごい僕不安になったんですよ。だそういう意味で今回はそのアイドル力っていうものを AKB の中で、はい、あの僕が選抜していけたらなと思ってこの立ち上げたんですね。ちょっと前置き長くなったんですけどここからもまだちょっと前置きがあって、で今回選ぶにあたってですね、あの別枠っていうかあのレジェンド枠みたいなものでもう名誉、はい、名誉メンバーみたいなものをちょっと選んだんですよ。例えば渡辺真由と島崎遥と松井純奈の3人はもうこれはもう一応その部分やで言ったら、はい、やっぱり日本最強のメンバーの一人やと思うんですね、はい、この子たちなら例えば橋本環奈とも差しで勝負ができると思うんですよ。でも世代がもう一世代上なので、はい、あの橋本環奈が多分中央に攻め込んでくる頃っていうのは次の世代の子たちになると思うんですね、
うん、
だからこの世代はもう外そうと思ってあのここは外します。でそれからあのですね、あの殿堂入りとしてですね、
はい、
あの素晴らしいアイドルだったんですけども、もう今はこうコンバーとして違うキャラになってそこで成功してるメンバーがいるんですよ。それがですね、NMB の市川みおり、みおり、あの、はい、フレッシュレモンになりたいのっていう子知らない、市川みおりっていうすごくもうアイドルしてる子がいたんですけども、はい、この子も今もうその道をもう通り過ぎて今新しい風なキャラクターを作ってるので、はい、市川みおりとそれから僕の好きな大場美奈、大場美奈も元はもう本当にチーム4 のエリートだったんですけども、今 SKE の K2 の方でもうキャプテンリーダーとしてもう本当にこうチームを支える方の役になったので、まあ、ピッチャーからキャッチャーにコンバートされたような感じになっているので、うん、もうこの子たちはお疲れ様という感じなのかなというふうに思ってます、うん、ということでその2人を外したところから、審査をしていきたいと思うんですけども、でちょっとですね3人ほど、特殊なメンバーというか、一言僕が言いたいメンバーがいて、カツを入れたいメンバーがいるんですよ。
一言言わせてもらいたい
メンバーが、それがですね木崎ゆりやと、木崎ゆりやはチーム B です、AKB の。それから、HKT のチーム K4 の村重杏奈と、それから SKE のチーム E の木本香音です。この3人なんですけども、まず木崎ゆりやはですね、SKE48 の、第3期の、本当にもう、名古屋の未来と呼ばれたメンバーなんですね。もうすごいあのオーラがあって、すごいメンバーだったんですけども、今は AKB の方に完全移籍して、もうこの完全移籍に関してはまあ賛否両論あったんですけども、僕はまあ木崎ゆりやがその本当にこうてっぺん取りに行く上で SKE から AKB に完全移籍っていうのはありやと思ったんですけども、
はい、
今ね木崎ゆりやはチーム B のキャプテンなんですよ。でね僕はねでもね木崎ゆりやってねもっとね自由にねあのやる方がいいと思うんですね。あの頃本当にこう木崎ゆりやっていうのはあの矢上久美っていう僕の好きだったメンバーとのユニットで活動してた時って本当にねアイドルとして輝いてて、あのこれはもう本当にパルルとかにすぐに追いつくんじゃないかなっていうぐらいの期待感が周りにあったんですけども、なんかすっかりとこうなんていうかな優等生に今なってしまってるような気がするんですね。あのそれはね僕は木崎ゆりやの行く道ではないような気がするっていうのは、まあ、これは僕の意見なんですけどね。ということでちょっと今回は木崎ゆりやそこでこの16位までに入ってないです。それから村重杏奈、これは K4 博多ですね。博 多のメンバーにはね本当にアイドル性の高いメンバーがすごくいて、今回16位までにもかなり博多の関係は入ったんですけど、村重杏奈ってデビューした当時って本当に可愛らしくてね、ルックスも立ってて良かったんですけども、これはね僕指原効果っていうか指原の影響が大きくて、博多のメンバーのそういうメンバーがみんな指原が入ってきて、
はい、
指原的な価値観をすごくこう押し出そうとしすぎて、ルックス云々よりもキャラクター優先にしようとしすぎてるんですね。村重ねんって本当に出た頃ってすごいこうビジュアル面だったのに、
はい、
今そのなんていうかなバラエティメンバーになってしまって、で去年かな NMB と兼任になったんですけども、今も兼任解かれてまた戻ってきたんですけども、ちょっとね村重まだ村重もでも若いので、もういっぺんね彼女はね自分の恵まれたそのルックスをですね生かしてですね、はい、アイドルキャラに戻った方がいいと僕は思ってます、うん、でもう一人の木本香音は僕これ辞典にしようかちょっと迷ったんですけども、木本香音もまだ若いんですよ。この子は SKE の第4期もなかなかこうね名古屋の光だと言われた時代なんですけども、木本香音もねちょっと去年今年この間までか HKT の兼任があったりとかでなかなかちょっと伸びきれてないんですよ。でこの子は別にこの子自体に何が悪いということもあるわけでもないんですけども、木本香音にはちょっともう一頑張りしてもらいたいなというふうに思ったので、ちょっとここで名前を入れさせてもらいました。でここからではランキングに行くんですけども、まずどうしてもね今回ねメンバーが選べなかった多すぎたので3人辞典を選びました。16位までに入れながら辞典としてチーム B から後藤萌え、後藤萌えは第1回のドラフト1位ですね。チーム B の後藤萌え、それからチーム A の大和田ナーニャです。それから難波のチーム B2 から藪下柊、この3人はもう入ってもおかしくないんですけども、ちょっと今回はギリギリという形ですね。あとチーム8のメンバーに関しては僕は全員が辞典ぐらい のレベルじゃないかなと思ってます。ではここから16位から発表していきます。第16、アイドル力選抜の第16位、これは、SK48 のチーム K2 の研究生水野愛理です。まだ研究生なんですけども、この子は今年のドラフト1位です。まだ全然こうキャラも見えてきてないんですけども、もうルックスとかそこら辺の時点ですごいオーラがある子なので、水野愛理はもう変なこうキャラをつけずにアイドル路線を進んでもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、K2 はキャプテンがミナルンなので彼女がしっかりと育ってくれるんじゃないかなという期待も込めて水野愛理を16位に入れました。で15位はAKB48 のチーム4、チーム4のメンバーがやっぱりねアイドル色強いんですよ。で今回チーム4のこれはドラフトの第1回目のドラフトの1位です。川本さや、彼女はパルルがね黄金の右手で引き当てたっていうドラフト1位だったんですけども、で川本さやもすごくいいんですけども、ちょっとこの子も下手するとこう優等生キャラに行きそうなところが今あるので、僕はもう純粋にアイドルキャラで進んでもらいたいと思います。その結局アイドルキャラっていうのは誰もができるわけじゃなくて、持って生まれたものがないとできない選ばれたメンバーなんですよね。そんな子たちがまだ早いうちからその何かな保険をかけて違うキャラクターを目指していくっていうのは僕はやらない方がいいなと思うので、純粋にちょっと狙ってほしいです。14位は今回ナンバー、NMB48 のチーム N から、話題のセンターです、須藤リリカです。須藤リリカは今回の、ニューシングルの、センターに抜擢されてですね、彼女も第1回のドラフト1位なのでこれはもう大抜擢なんですけどね。彼女はすごく偏差値の高い東京の学校から転校して今ナンバーに来てるんですけども、頭のいい子で将来の夢は哲学者になりたいという夢ですね。CS の番組では彼女は麻雀を打つっていう番組を持ってるんですよ。麻雀をプロの人たちと一緒に打つ、まあボロ負けしてますけどね、そういう今までなかったタイプのアイドルなんですけども、アイドル性もあるしオーラもあるし、新しいタイプのアイドルという意味ではこのストーリーリカには期待してもいいんじゃないかなと思います。これあそうかそうか、俺ここでちょっと待ってくださいね、おはがきが来てたコーナーに、でこの発表の途中ですけど今から出てくるメンバーが出てくるのでちょっと来てる、お便りを読みますね、
はい。
この俺選抜のコーナーに来たお便りですけど、まずは、 ラジオネームなにわとらおさんから前回も来ましたね。前回あの大阪弁でインチキ臭い大阪弁でさやねえを押してきたメンバーなんですけど、あの方なんですけど、また今回も懲りずにくれました。浜田さんこんばんは。前回のビジュアル選抜はさやねえは残念な結果やった。でも前を向いていくで。今回はビジュアル、今回ビジュアル選抜じゃなくて、これアイドルですけどね、アイドル選抜ということやけれども、我が NMB からはチッヒーを押させてもらうで。どや今頃浜田さんもうなってるんちゃいま、ちゃいまんのか頼むで。これね、ほんまにこいつでも関西のやつなんかなって思うぐらいに渋いとこついてきてるんですよ、チッヒーはね。さやねえの時はこれ衛星関西人やと思ったんやけども、うん、チッヒー川上千尋なんですけども、はい、チッヒーを押してくるあたり、こいつもしかしたら本当に関西のね、なにわとらおさんは関西なのかなと、ちょっと今日うなりました、うん、ということなんで、まあ、ちょっと楽しみにしててくださいね。次はまたこれいつも来てくれてますけども、高知のラジオネームしげ兄さんからです。浜田さん、カズさん、こんにちは。毎月お便りしてすみません。リスナーの方々には嫌がれてるかもしれませんが、また書きました。今回の俺選抜はアイドル選抜、これも悩み続けました。食事が喉を通らなかったほどです。かっこ嘘、嘘かよ。悩んだ挙句、僕が選んだアイドル選抜は好き嫌いは別として宮脇さくらです。はっきり言います、好きです。みんなは好きですなったらハートついてるけどね。みんなに笑われても全然構いません。宮脇さくらです。浜田さん、さくらは入るやろ、浜田さん入れてなって、最後ちょっとこれ関西弁してるけど、宮脇さくらは博多やから、ここは博多弁にしなきゃダメですということなんですけども、この2つをいただきましたけども、でですね、その13位はですね、そのなにわとらおさんが入れて書いてくれました、川上千尋です。チーム、NMB のチーム B2 です。もう本当にルックス的にね、アイドルアイドルしててですね、で大阪独特のあのコメントの面白さもあるし、これから本当に注目なのかなと思います。で今、まあ、しげ兄さんが言ってくれた宮脇さくらなんですけど、正直今の AKB の中のアイドル部門の若手の中でのトップっていうのは宮脇さくらだと思うんですよ、僕も。でも宮脇さくらでは勝てないんです、橋本環奈には。だからこの宮脇さくらを誰が倒すのかっていうのが実はこの今回の、選抜のテーマです。ということで、12位はですね、はい、今回だから結構ナンバー入ってるんですけど、 NMB48 のチーム B2 とあと AKB のチーム4との兼任メンバーです、渋谷渚です、渋谷渚は渋谷渚の、お母さんの親友の方がいつもアマドゥにライブ見に来てくれてるというね、すごい近いところにいるんですよね。
そうですね。
渋谷渚はですね、テントウムチュっていうユニットがあるんですよ。テントウムチュっていう、ね、テントウムチュって最後は CHU でチューなんでね、テントウムチュっていうユニットがあって、これは2年ぐらい前かな、そのまだ研究生のメンバーだけを7人集めて、はい、もう大抜擢して作ったメンバーで、だから本当にすごいメンバーを集めて作ったメンバーなんですよ。そのメンバーの一人だから、もうすごい注目、最初から期待されてるメンバーなんですけども、はい、でもテントウムチが思ったほどこう、ね、伸びなくて、今年そのテントウムチのライバルグループとしてデンデンムチュっていうまた新しいユニット作られて、ね、笑い事じゃないんで、これね、テントウムチのメンバー泣いてたのね、これ自分らだけではダメなんやって言ってぐらい。でもね、でんでんむちとてんとうむちって俺から言わせるとね、全然格が違う。てんとうむちはね、本当にいいメンバーが揃ってて、そのメンバーのこの渋谷渚っていうのはね、 YouTube でこういろいろ動画見てたら結構ね、可愛いリナに近いのね、キャラクターが。僕はね、西の可愛いになり得るメンバーだと思ってるので、渋谷渚を12位に入れました、はい、で11位は、HKT のチーム K4 と、また AKB のチーム4の兼任メンバー、これもテントウムチのメンバーです、友永美桜です、はい、友永美桜 もうアイドルとしてのすごくスキルの高いメンバーです、うん、いやもうテントウムチのメンバーはね、ほぼ全員僕は入れたいと思ったんですけども、テントウムチから2人目、友永美桜です。次第10位は SK48 のチーム K2 の、エゴユーナ。エゴユーナは、SKE の第5期ね、これはもう本当に黄金です、今後、期待のエースになりうると思うんですけども、ちょっとこの子ね、でも優等生なんですよ、キャラじゃなくて本当に優等生なので、 ちょっともう少しアイドルっていうのは毒が欲しいなと僕は個人的に思います、うん、で次、第9位ここから9位ですけども、はい、SKE48 のチーム S と AKB48 のチーム4との兼任です。彼女も、転倒持ちのメンバーです。前回の僕のビジュアル選抜の1位でした北川亮派です。北川亮派はだから美人としてのルックスも持ってるしアイドル的な可愛らしさも持ってるし、あの本当にあの AKB グループの今後のエースになりうる存在だと僕は思ってます。またちょっとしたねこうツンデレなところがあってあのファンに対してのちょっと冷たい感じもあの僕はアイドルとしてはいいんじゃないかなと思ってます。で第8位がさっきしげ兄が出した、チーム K4 博多のチーム K4 とAKB のチーム A との兼任です。宮脇さくらです。宮脇さくらは本当に今もう多分ね今 AKB の描いてるその絵っていうのは、まあ、トップにいる指原莉乃を誰がねあのやっつけるかっていうところなんと思うんですよ。で宮脇さくらは HKT なのでいわばその指原の後輩なんですね、うん、この指原の後輩の宮脇さくらが指原をやっつけるっていうのが美しいと多分 AKB グループは見てるんじゃないかなと思ってるんですけども、宮脇さくらはもう本当にもう完璧なんですけども全てにおいてこう優等生平均点っていうかあの何かこうバランスの崩れたところがないんですよね。それがもうアイドルとして僕はちょっと面白くなくて、あの宮脇さくらをトップに持っていっててはちょっとあの勝ち目がないんじゃないかな、今までのアイドルグループで終わってしまうんじゃないかなと思うのであえて8位です。で第7位が宮脇さくらのおかげでかなり苦しい目を見てきたメンバーなんですけども、博多のチーム、チーム H と今回チーム、AKB のチーム K との兼任の児玉遥香、ハルッピーです。ハルッピーはですね、HKT の、最初の頃の本当にセンターのエースだったんですけども、宮脇さくらが出てきてエースの座を奪われて、で長いことこうちょっとこう不遇の時代があったんですけども、今回の総選挙でいきなり17位かなにあのジャンプアップしてもう一遍こうのろしを上げたところなので、僕はこの宮脇さくらと児玉遥香とのこの争いっていうのがこの結構盛り上げていってくれるんじゃないかなと思っています。で、第5位です。俺6位抜けてるわこれ。
お、
いいわ。もう第6位、これで第6位、6位です。第6位、第5位が、第5位です。6位が抜けてます。すいません。
はい、
で第5位です。5位が、博多 HKT48 のチーム H から田島メルです。彼女も、テントムチのメンバーなんですけども、田島メル、実はですね、今回、戦闘部のメンバーは全員チーム4に呼び集められたんですね、あの兼任として、あの全員が集まったのに田島メルだけ声がかかってないんですよ。あの兼任じゃなくてもう田島メルだけが今チーム H にそのままにされてる状態なんですけども、これにどういう意味があるのかちょっとわからないですけども、ちょっと田島メルに対してはちょっと試練なのかなというふうに思ってますけども、彼女のアイドルとしての力は僕はもうダントツだと思ってるので、もう一巻き返ししてほしいなと思ってここに第5位に入れました。で6位が飛んでますけども、第4位は、AKB48 のチーム4から、岩立沙穂です。岩立沙穂はもう本当に唯一昭和の匂いを残したアイドルだと僕は思ってるんですけども、彼女はずっとそのチーム4を、貫いてきてるメンバーなんですね。今時本当に珍しいあのブリッコアイドルなんですけども、うん、岩田佐保にはもう優等生には行かずにこのブリッコアイドルを貫いてもらいたいと思ってます。でこの3位2位1位というところが今橋本環奈が来ても立ち向かえるメンバーにならなきゃいけないところなんですけども、
はい、
3位はですね、チーム K からです、ミーオンです。向市ミーオン、向市ミーオンはもう子役の時代からですねもう結構有名で、篠原涼子が主演してたあのアンフェアっていうドラマで、うん、篠原涼子の子供役で出てて、はい、もう結構その頃からもう人気のあった子なんですけども、今もう、ヘビーローテーションのセンターを大島優子から直接譲られたとか、こう結構こう押されてるメンバーなんですね。もうやっぱり向井地美音も1位を早いとこ取りに行かなきゃいけないメンバーだと思うので3位に入れました。で2位です。で本当はですね、僕の中で実際この2位の子が今の本当の潜在能力でいうと1位なんですよ、
うん、
昨日もいっぱい動画を見て調べたけども、この子がもうダントツ、この子ならもう橋本環奈なんて相手にしないぐらいのライブあのレベルのアイドルになれると僕は思いました。昨日いろいろ調べていって、それがチーム8から、最近この番組で話題になってる小栗優衣です。小栗優衣がね、あの2万年に1人の美少女っていう風に今書かれてて、あのいやもう本当に昨日ねいっぱい動画見てみたんですけど、小栗優衣のねあのポテンシャルはすごいですよ。だから彼女がいる限り AKB は僕は安泰だと思うんですけども、この子がこう素直にこうアイドルとして育っていけるようなあの場にしてほしいです。このなんかこう、お行儀よくしろだの、その愛想よくしろだのということじゃなくて、もうこの子の持ってるそのルックスとかさ、オーラとかそういうものをもう自由に奔放に伸ばせるような場であってほしいなと思います。であえて2位に今回しました。それはもう希望的な意味があって、どうしても1位にいなきゃいけないのはこの子だと僕は思ってるので、1位は、AKB48 のチーム4から小島真子です。小島真子は三重師、第14期の三重師の中の一人なんですけど、彼女も、テントウムチのメンバーです。もう小島真子はね、もうどこから見てもどの面から見てもアイドルとしての全てを持ってる子なんですね。なんだけどもなんかねこう結構ネットで書かれたりとか、やっかみもあって、やっぱり同時代にほらそのすぐにあの運営から押されて割と早めにこうスポットライトに当たったもんで、その地道な応援をしているファンの間から言うと自分の推しているメンバーがなかなかうまくいかなかったりするので、結構この小島真子に風当たりがきつくて結構あのメンタル痛めてると思うんですね、でちょっと太ったんですよ。それは多分僕は精神的なことじゃないかなと思うんですけども、でもね小島真子はねもうそんなことも相手にせずにね思うようにやればいい。あんだけのねあの持って生まれたものを持ってるんだから、あの歌もね上手くないんですよ。全然上手く、でも昔ね僕らのね小学校の頃ってね歌下手なアイドルいっぱいいたんですよ。歌下手やけどももう可愛いっていうのがいっぱいいたんですよ。小島真子はねそのこの間あれは何かミニスカートの妖精っていう歌があって、それをこう握手会かなんかで歌ってるのをテレビで見たんですけども、めちゃくちゃ下手なんですけども、下手なんやけども引きつけられるんですよ。すっごいすごくオーラがあってアイドル性があって、だからもう僕はねやっぱり小島真子が1位に座って、そこにミーヨンとそういうメンバーたちがそのメルとかそこら辺がこう挑戦していくっていうような図式ができれば AKB もそのアイドル力がどんどん高まっていくんじゃないかなと思うんですけどね、だからもうちょっとどうしてもね今 AKB の中でそのキャラクター優先になってきているので、そのキャラクターというのも一つのオプションなんだけども、やっぱりアイドルグループっていうのをあの前面に出すのであればアイドルとしてのあの強さっていうのをやっぱり持ってるメンバーがもっともっとこうどんどん上がっていくような状況になってほしいなと思うので、今回はアイドル選抜ということでやらせてもらいます。ちょっと熱い話になったんですけど、どうもすみませんでした。次回はですね、今度はルックスとは逆のそのパフォーマンス選抜という形に選ばせてもらいます。来月はねその歌も含めて歌とかあのダンスとか、まあ、とにかくその劇場公演とかコンサートであの光ってるメンバーを選抜していきたいと思ってますので、また皆さんからの、お便りもいただきたいと思います。ということで浜田祐介の AKB コーナー俺選抜でした。はい、どうも浜田祐介の流星ラジオクラブ、今日はですねあのちょっと AKB のところ熱く語ってしまいました。あのねちょっとね僕ね暇になるとね AKB のDVD とかあんなばかり見てるのと、あと最近ほらメンバーと直接会うこととかが出てきたじゃないですか。それでねちょっとねあの AKB に対してねちょっと思うところがあって、あのもう少しやっぱりねこの10年後20年後にね残っててほしいんですよ。おにゃんことかほら消えたじゃないですか、僕らの青春の頃のあれがね、だから AKB っていうところは宝塚みたいにほら宝塚って何でも残ってるでしょ。俺ね AKB ってほら毎日ほら劇場公演してるとかいうことも含めて、そういう文化になりうるところだと思うね。あのちゃんとこうパフォーマンスが追いついてるので、だからそういう意味ではその今そのちゃんとした方向性、宝塚なんかもやっぱり敷居が高かったりするじゃん。やっぱりその一般的な人たちと 一つ世界が違うっていうことって必要だと思う、
はいはいはい、
あのほら韓国の方の芸能人とかアイドルとかってレベル高いじゃん、はい、
うん
まあまあその整形疑惑とかもあるけど、うん、めちゃくちゃ綺麗やったりとか、はい、めちゃくちゃうまく歌うまかったりして、はい、普通の人とは違う人たちっていうイメージがあるじゃん、プロとして、
ね、
うん、やっぱりそういうのがね、日本の芸能界ってここ何年かですごくなくなってて、
うん、
なポットでの素人がいつでもこうトップが取れるような状況になってきてるので、その中でやっぱりね、あのこう努力でどうにもならないことっていうのがあるのがアーティストとかアイドルの世界だと思うね。昔あのあれだ、誰や、モーツァルトがすごい天才 で、
はいはいはい、
でそのモーツァルトにはそのライバルでサリエリっていうメンバーがいてね、北方がいてね、サリエリがその毒殺したっていうことになってるね、モーツァルト嫉妬のためにね。要はサリエリっていうのは努力の人で一生懸命、そのサリエリサリエリでいい曲書くんやけども、モーツァルトが遊び半分で書いた曲がもうあんまりにもすごくて、どうしてもこいつには勝てないっていうので、まあ殺してしまうんだよね、
うん、
それがあのアマデウスっていう映画になってるけども、それも面白いのでまたよかった。
おー、そうなんですね、
うん、それだからもう努力とか人間性の良さとかではどうにもならないものがある世界が芸能界とかアイドル界っていうその残酷なものやと僕思ってるので、はい、やっぱりそういうところはやっぱりどっかに残ってる方がね、あのいいのかなと思ってるので、あの、
はい、
そういう部分ちょっともうちょっと AKB の中でね頑張ってもらえたらなと思います。
頑張ってください。
ということで、もう来月は12月なので今年最後の、
ね、最後ですね、
放送になるね、
忘年会ですね。
忘年会はやめよう俺酒飲めないしエビとかカニばっかり出されても
出します、
やめだ、ね、まあということで、まあ、今年も僕始まいきなり7月から始まってですね、なんだかんだで半年終わります、
はい、
まあ、まだ なんとかね、あの反響もまあまあいいので来年からもできそうで、まあ、家族でね、あのFM の方
が始
まったしね、お互いこうやってね、あの頑張ってやっていけたらと思いますのでね、またあのまあ寒なるので風邪などひかないようにということで、今年はもう僕ツアーも終わって12月に1本高知市の方で地元で1本ライブ、クリスマスライブかな、があるだけで、来年は今2月の横須賀からまたライブが始まることになってますけど、それまでまあちょっと体を休めてですね、今年かなりあの無茶したのでこの2ヶ月ぐらいで体調を整えてまたやりたいと思います。まあでも来月の12月はまたこの放送するためだけに往復1000キロ走ってきますけど途中で死んだらいつでもやってくれるということなので
任せてください
ということで、あの浜田ですけど流星ラジオクラブの第5回もこれで終わります。皆さんも風邪などひかないように頑張ってください、あの頑張ってください、
はい、頑張ってください。
どうも、アシスタントは
カズ
メインパーソナリティは浜田雄介でした。また会いましょう、
はい、
バイバイ。
少し早く目が覚めて8時まで手持ち無沙汰、いつもは聞き慣れないアナウンサーの声を聞いてた。悲しい出来事も誰かの幸せも全部小さな箱の中のパントマイム。そうだろう、だってそうでなきゃうまく笑えないよ。写真立てが無造作な影を落としてる。今夜は少し早く帰るよ。渋滞に巻き込まれなければ 寒くなったね。長袖を着ていくよ。悲しい出来事も誰かの幸せも全部小さな箱の中のパントマイム。そうだろう、だってそうでなきゃうまく笑えないよ。うまく笑えないよ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で兵庫尼崎局株式会社 TG ファクトリースタジオよりお送りしました。Yeah.